シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き、日本一縁起のいい歌手、たるみのスター、そして歌謡ショーを要望されることが最近多いブラボーシロさんにご登場いただきます。シロさん、こんばんは。
どうもこんばんは、ブラボーシロです。
あ、紹介も一つ忘れてた、ずっとバックトゥーザフューチャーを見続けている男ブラボーシロです。
ありがとうございます。バックトゥーザフューチャーだけじゃないんだけどね。
え、そうなの？
同じ映画をずっと見続けるわけ。
あー、そうか。
例えば漫画とかもあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれももう十何年ずっと同じ漫画ばっかりずっと読んでたやつ。
え、例えば？
ね、僕がもう小学校ぐらいの時にワイルドセブンって漫画買ったんやけど、
うんうん、
こう今電子書籍になってるじゃないですか。
うんうんうんうん。
一時ね、僕全巻集めてんやけど、
はい、
いろいろ事情があってなくなっちゃったのね。
いい加減にして。
いや、ちょっと家飛び出しちゃったみたいな。で、それを今ね40何巻あるんやけど、
うん、
これもずっと読んでるね、同じの。
はあ。
もう何十年も。
逆にね、新しいものとか、うん、例えばその映画で言うとバックトゥザフューチャーずっと見続けてるでしょ、うん、漫画も同じのを読み続けるでしょ、
うん、
飽きない、
うん、
未だに楽しい、
うん、
新しい映画とかは
見ます見ます。でそれを見たら、うん、またずっと繰り返し見てる
あ、ずっと繰り返し見るのが増えていく感じですか？
増えるよ。毎日見てるもんだって。そういう歌、
え、仕事してる、歌歌ってる、歌謡ショーやってる、ね、大丈夫？
やってるやってる。いや、そのあの事務所とかにいる時ね、
うんうんうん、
基本的に座ってる時は映画を見ながら仕事してる。最近
映画を見ながら仕事ってできるの？
できんね
不思議な人やな。バックトゥーザフューチャー以外には、うん、じゃあ、うん、もう これはもうずっと見続けてるよって映画他にもあるんですか？
だからね、最近で言うとね、
うん、
北野武さんのアウトレイジを、
はい、全然違うやん。
いや、一緒やね。だって三部作やから。
そこはね
三部作見続けるの好きなの
よ。じゃあアウトレイジも 1,2,3 なんか運動会で練習みたいね。
スパイダーマンとかね。
1,2,3
ああいうのをね延々見るのが好きやね。
アウトレイジなんて、
う
ん、仕事しながら BGM 代わりに見るような作品じゃないと思うんだけど。
あ、そう？全然バーッと流れててもそんなに気にならないし。
でもふっと見たらバーンとか残忍なシーンとかが、
バカ野郎みたいな、なんだこの野郎バカ野郎って言うんやけど、
うん、
あのね、みんな僕がどんな仕事してるかよくわからないと思うんやけど、
はい、
基本的に最近やってる仕事で多いのが作曲なんやぞ。曲を作るという作業ね。
ほう、うんうん、
で普通なんか集中してやってるように思うでしょ。
そうですね。他の音をシャットアウトして。
違うのよ。バックトゥザフューチャーとか、
うん、
アウトレイジとかスパイダーマンが延々かかってる中でラブソング作ってたりする。
え、それ曲の中にバカ野郎バカ野郎みたいな
全然関係ない。全く違うのが作れるようになって。
へー。
さすがに録音するときは止めるけど、作ってるときは
うっすら入っててほしいですけどねラブソングの後ろの方にババンみたいな、ね、
電話かかってきた時とかに最近ほらハンズフリーで喋るじゃない。
はいはいはいはい。
あれをやってる時に
後ろでね
この野郎みたいな入ることがあるね。
え、じゃあアウトレイジは、うんうん、その見続ける魅力は、
まあアウトレイジにかかわらず、僕まずヤクザ映画は大好きなのねあ、だからそれ言うとね、極道の女たちもね、
はい、
もう延々見続けるね。ずっとループで見てる感じ。
わかるな、うん、テレビでやってると絶対見てしまうゾーンもありますね。
ヤクザ映画であり、でね、やっぱりね、たけしさんの映画僕好きなのよ、
うんうんうん、
なんとなく、
はい、
なんかようわからんけど、あの空気感というか、
うーん、
緊張感というか、
あ、緊張感ね。
そうそう、好きなのよ。で、うん、僕ね、今ほら歌手やってるでしょ、うん、2020年の紅白歌合戦出たいって言って出るぞなんてやってるじゃないですか
うん、うん、
でね、それと並行してやりたいのが、僕たけしさんのあのヤクザ映画に出たいのよ
ほう、
本当に。
あ、でもね、夢はね、うん、こうやってね声に出して言っとくのはすごく大事です。
で、うん、でもこれここじゃ初めてじゃないです。僕あっちこっち言ってるから、
あ
紹介してって
誰かの誰かの誰かのつながりでいいからって。
そうそうそうそう、うん、もうね、いい年したチンピラ役でいいのよ。もういつまでたってもうだつが上がらない。
あ、シロさん出てきた、安心だ。
そうそうそう、もう沈むみたいな。もうそんなんでも全然
浮かんだみたいなね、
うん、そんなん、そんなん、うんうん、もう役柄をこだわらないので、 ぜひ出たいなと思ってて。
へえ、うん。でもね、うん、その、例えばバックトゥーザフューチャーをこう、うん、1、2、3と見るじゃないですか、うんうん、その次に例えばアウトレイジを1、2、3って見たりするんですか、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそうそうよ。でスパイダーマン見たり、
スパイダーマンまた1、2、3って見て、
そうだからね、同じ1回見たことあって何回も見て知ってる映画を、うん、なんかこうずっと見てるのって安心するの。
それはじゃあ、例えばケイちゃんにもおすすめですか？それをすることによって何だろう？いや知ら
ない、全然人に勧める気はさらさらないけどなんか俺はこうしてるっていう感じよ。だからね、本当に見る映画がね、数えるとその、まあ、3部作を1つと考えた時に、うんうんうん、10本もないんじゃないかな。
バックトゥーザフューチャー、
バックトゥーザフューチャー、
アウトレイジ、
アウトレイジ、極道の女たち、
極道の女たち、
スパイダーマン、
スパイダーマン、
でこれは3部作じゃないけど、ブルースブラザーズ
うん、いいな、なんか男の子ラインナップやね、うん、ブルースブラザーズ、
ラバンバ、
ラバンバ、
ダイハード、これもまあ、
ね、
結構
わかる。私ね、ごめんなさい、うん、ダイハードを来てほしいって心の中で今期待してました。
ダイハードはね、うん、僕ね、3まで出た時ね、
はい、
昔ちょっと会社で営業やってたのよ、
うんうんうん、
サラリーマンの頃、
はい、
ですごく営業成績が悪くて落ち込んだ日があるのね、
うんうんうんうん、
でいろんな先輩に来てた時に、もうそういう時はもう一層忘れて会社サボれっていうインプットがあったの。
もう混沌とし続けるぐらいだったら切り替えてね、
うん、ところがものすごい真面目で、うん、こう見えても会社をサボるとかそういうのダメなのよ。
あ、もうちゃんと守られ、そう、
人が見てなくてもちょっとダメな感じね。いやねんけどね、サボってん。
あ、もうその時はね、
その時映画館に行った時にやってたのがダイハード3部作
3部作やってたの？
3部作やってたの。
ほ
う、 あるでしょそういう映画館、
うんうんうんう
ん、あってん。でそれを1から3まで見て、
その時にね、一気に、
うん、楽しかったね。それで元気になって、
うん、
だから未だにダイハードはちょっと元気のない時に見るかな。
ちょっとね、気持ちが落ち込んだりした時に、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
わかるわ、ダイハード、わかるわ、ダイハード見てそうやわ。しかもなんか昨日ダイハード見たよねっての次の日わかりそう。
そうそう、だから結構ね斜めから見てんだよね、ダイハードなんか。僕はピストルとか大好きやから。
斜めから見る？
例えばね、出てくるピストルとか見てるわけですよ。
は
あ。で、あの人ほら裸一貫でこういろいろ倒して武器もこう調達していくでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
その時に、
ね、
このピストルとこのマシンガンは弾が合うわとかね弾丸が一緒やから使えるんだとか、かなり細かいことやってんのよ。
え、なんか今まで聞いたバックトゥザフューチャーやアウトレイジの見方と
違う、違う、
ちょっと違いますね。違
う、あ、ちゃんとこれ、あ、これやから弾がつきんといっぱい撃てるんだなっていうのが分かるのよ。
へえ、
うん。そんなことも見つつ、
じゃあちょっと援護射撃的にね、
うん、
それで OK だぜみたいな感じで見てるのね。
それ取れそれ取れみたいな感じのね。
ナイスだみたいな。そうそう、うん、
もう一緒に、なんかこうサバイバルしてる気持ちになるみたいな。
あ、じゃあ、うん、仕事しながら見るのはダイハードはちょっと難しいんじゃない
ですか。そう、ダイハード本気で見るね。あとね、3部作で言うと、あとほらロッキーとかさ、ランボーとか、ああいう系も、はいはい、よう見てるね。
わ、なんか男の子が通ってくる、うん、あの大きな映画をずっと大事にしてる感じですかね。そうそうそう
そう。ジュラシックパークも見るね。
ジュラシックパークね、
うん、先週聞いて
ね、盛り上がったでしょ。もううわーっと上がったでしょ。
あれは、まあ、そもそも見ようと思ってたけどね、いいよね。
に逃げながらビートたけしさん探してください使ってくれへんからみたいな感じで、
ね、そうそうそうそう。もう今言うたら10本ぐらい
を、
もうずっとローブで見てる。
え、でも今の10本でも、うん、だからダイハードは、うん、しっかり見るわけでしょ。
そうそうそうそう。ラバンバとかもしっかり見るかな。ブルースブラザーズも、
うん、あ、でもブルースブラザーズも、うん、なんか細かく見るのが楽しい映画ですよね。
そうそうそうそう。
こんなところにあの人が、ね、
もうほぼほぼセリフをね、英語の字幕で見ない。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。
え、バックトゥーザフューチャー吹き替えでしたよね。
そうそうそうそうそう。
なんやろ、 こだわりというか、なんかあの、うんうん、うん、はあんまりなく、この作品はこれで
ないないない。
あ、まあ、音楽映画ですしね。
そうそうそうそうそう。で英語の字幕を見ながら、まあ、にもう日本語覚えてるから言うてることはでちょっと英語を勉強したいなんかし、
はあ、上達は、うん、
全然しないけど悪いことは分かるもんよね。
ランボーとかはどっちで見るんですか。
ランボーは日本語
で向き合って見るの、それとも BGM 的に見るの。
ランボーは BGM 的に見るかな。
影響を受けたりしないの？なんか卵飲んだりとか。
あ、するよ。ロッキーはね。そうそう。だから見ると一
見ロッキーね、ごめんね。
もうヤクザ映画を見た時の、外出た時のこの風の切り感。
ちょっと ちょっとなんか襟抜いてみたりなんかして、
そうそうそうそう、うんうん、襟はもう常に抜いてる感じ
セクシーセクシーブラボーでエブリデー
解禁状態けど
そうそうそうなるほど、うん、そうなんですね、はい、ちょっと面白いけど、うん、わ参考にしようっていう方は少ないかもしれないですが、ね、
そうそうそう、
そんな、うん、みんなが大好きな映画を未だに愛してやまないブラボーシローさん、はいはい、7月23日の月曜日には、はい、新海地にできました気楽館でイベントを開催されます、
はい、昭和歌謡ナイト、
はい、ブラボーシローの昭和歌謡ナイトボリューム1という、
ね、気になるのがボリューム1なんだよね俺これ聞いてなかったんやけども 2、3 があるのかと、やっぱり三部作好きだから、
そうです ね、 ねせめて三部作 は、
ね、
これちなみに昭和歌謡ナイト、うん、この曲は歌うでみたいなのがあったら、
まあ、もちろんだからジュリーとか、
うんうんうん、
UFO とか、うん、UFO ね、だからねどっちかというと昭和歌謡って言ったらちょっと世代の上の人たちを想像すると思う、
はいはい、
じゃなくて僕今55歳なんやけど、
はい、
アラウンド55、
なるほど、
昭和30年40年50年あたりの人たちが響く感じ、
うんうん、まあ、昭和って長いですからね、
そうそうそうそう、
どちらかというと
後半、
真ん中から後半に向けて、
真ん中から後半に向けての方々に喜んでいただける
よ、あもうバブルに向けてドーンみたいな、
バブルもやるよ、
おいいですね、
バブリーもうみんなで踊ったりなんか、
うわ
お客さん引っ張り上げて歌わしたりとかいろんなことするので、
寄せ小屋できたと思って行ってね、昭和歌謡でバブリーな時間も味わえるということなので、
はい、ぜひぜひお越しくださいませ。
ブラボーシローの昭和歌謡ナイト、はい、ボリューム1、はい、きっと3部作になると思います、
ありがとうございます、
ぜひ1から楽しんでいただきましょう、はいはい、マイシネマヒストリー、今夜は日本一演技のいい歌手たるみのスター、そして昭和歌謡も大好きな、はい、ブラボーシロンさんに、
はい、
三部作映画好きだぜというお話をお伺いしましたどうもありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jpシネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先週ジュラシックワールド炎の王国を紹介してくれて、もうめちゃくちゃ楽しかったので無理を言いまして、先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。
こんばんは。
森川さん、こんばんは、
お願いいたします。
よろしくお願いします。もうあの夏の映画を楽しみに何を見に行こうって、
はい、
もうラインナップすごい良いので迷っている方たちにですね、今週もまた最新作を森川さんにお話しいただこうと思いまして、
ありがとうございます。
けいちゃん勝手の願いでございます。どうぞ今夜もお願いいたします。
こちらこそ、もういっぱいありますのでどれをご紹介してって思うんですけど、うん、
はい、
先週ご紹介したジュラシックワールドも2015年に一作あって、それから3年経って、
はい、
また最新作、今日ご紹介しますこの作品も、うん、この監督の前作が2015年で、
はい、
そして3年経って最新作と、うん、同じスパンで作られている。
あ、
でも別に続編ではないんですけど、そうなんです
ね、あ、シローさんには響かないかな、大丈夫かな、はい、
監督は細田守監督です。
わあ、もう山下達郎さん流れてきました。
いや本当そうですね。
うん、
あの2015年は化け物の子っていう、
はい、
あの役所広司さんが講演してはるね、熊徹っていうその化け物界のそのすごい力強い男の人に弟子入りする人間の子供で、でその人間の子供のちっちゃい時を宮崎あおいさん、大きくなって染谷翔太さんが声を担当して、なんかこう疑似父子っていうか、
はい、
そのシーンがすっごくよくって、いろんな特訓をされるんだけれども、それによってどんどんこう二人の心の絆がこうくっついていくっていう。で細田守監督の作品っていうのは、一番最初私は出会ったのは2006年の時をかける少女だったんですが、
はい、
すっごい良かったです。
時かけはね、
むちゃくちゃ良かったですね。
これもう夏が来るたんびに見たくなるような気もしますよね。
本当そうですね、
うん、
で、この時に私も細田守監督すごい と思って、はい、それから次がまた3年後のサマーウォーズで、これがまた面白かったです、はい、時かけとサマーウォーズのそのなんかこうテイストって全然ストーリーとか違うわけですよね、うんうんうん、でもこんなに面白いエンターテインメントのアニメーションを作りはるって、でも世界的にも有名になってで、はい、でその後狼子供の雨と雪、
はい、
これはお母さんと子供たちのお話なんですが、この時に細田守監督はお子さんが生まれはったんですね。だからそういう割と監督の私生活と向き合いながらテーマを探してらっしゃる、
うんうん、
でその次が化け物の子、
はい、
さあ今回のこの未来の未来は同じようにやっぱりその細田監督のまあ、最初息子さんがいてはって男の子が生まれて、その男の子がちょっと大きくなった時に妹が生まれた、うん、これ本当に細田監督のお家の話なんですけど、
は
い、でその時にお兄ちゃんがどういう風に感じるのかっていうのをそのお兄ちゃんのリアクションを見てたら非常に興味深かったので、
はい、
それをアニメーションにしましたというのがこの未来の未来なんです。
本当にそうなんですね、
でケイちゃんはご兄弟は、
私は上に兄と姉がいます。
ってことは末っ子ですよね。
そうなんです。
ってことは下に誰かが生まれてっていう経験はないわけですね、
うん、嫉妬するとかはなかったです。
まさにその嫉妬なんですよ、
うんうん、
私は妹がいるので妹が生まれた時にやっぱり親の愛が妹に移ったと幼心に思って、
うん、
すっごい嫉妬しました。それが今回のこの未来の未来の中で描かれる一つのテーマなんですが、本当さっきケイちゃんがおっしゃったみたいに山下達郎さんの曲がすごくいいんです。でオープニングこうのどかな郊外のお家で、でも抜けるような青空雲があって、そこで山下さんの声がパーンと流れるんですよ。2曲オープニングとエンディング2曲山下達郎さん担当してはるんですが、
はい、
あの声でこの抜けるような青空をアニメーションで見たらまたそれだけの風景なのに何も始まってないのにもうぐーっと心がつかまるうわこれは入り込もう。で主人公が4歳の男の子のくんちゃん、
くんちゃん、
くんちゃんまだ4歳ですよ。このくんちゃんのお家に妹が生まれて、お母さんが妹を連れて帰ってきます、うん、お父さんも一緒に荷物を持って帰ってきます、うん、でくんちゃんは初めてそこで妹に出会うんですけども、うん、赤ちゃんミルクともこの4歳の男の子にとったら、まあ、初めてかもしれないし、でどういうふうに接していいかわからない、
うん、
しかもこの妹ができたことによってお父さんもお母さんもバタバタしてる、
うんうんうん、
でお母さんはお仕事をしてはったんですが辞めて出産をした、でも、うん、赤ちゃんが生まれてしばらくしたらもうお仕事に戻ります、
はい、
でこのお仕事に戻るお母さんの声を麻生久美子さんがやってはるんです、
うん、
麻生久美子さんのちょっとハスキーな声で、でもちょっとイライラしてる お母さんとか、
おいいですね、
やっぱすごい描かれるんですで一方お父さんはお家でもお仕事のできる方法を選んで、
うん、
イクメンパパになるんです。だからこの赤ちゃんの面倒も見てくんちゃんの面倒も見る、
うん、
このお父さんの声を星野源さんがやってはるんです。この星野源さんの声がむちゃくちゃいいんです。結構このお父さんってよく失敗するんですけどどうしていいかわからないっていう、うん、ちょっと家康系のお父さんなんです。
そう
それがすごいその星野源さんの声とあって、
うん、
全然星野源さんが前へ出てこない、素晴らしいキャスティングです。でくんちゃんはやがてそのお父さんもお母さんも赤ちゃんの方でもう自分に構ってくれないから、
うん、
もう泣き叫んでおもちゃ散らかして、
うん、
床に寝っ転がって、
うわー
って、そうなんですよ、うん、でほとんどお家の中から出ていかないんですが、ここ一戸建てのお家で真ん中にお庭があるんです、
うん、
でこう木があって、でそのお庭でもくんちゃんは遊ぶことができるんです、
はい、
可愛がってる犬もいます、
うん、
である時くんちゃんがもう大騒ぎしながら、でも誰も何もしてくれないから泣いて泣いて泣きながらお庭へ出てって、でそこでなぜか一人の女の子に出会うんです、
うん、
セーラー服を着た女の子、
家のお庭で、
そうなんです。でえこの女の子誰だろうって4歳のくんちゃんは思うんですよね、
うん、
で誰って聞いたら、あなたの妹って言うんです。
セーラー服着てる女の子
が、そうそうそう、未来からやってきたくんちゃんの妹なんです。
未来ちゃん、
そう未来ちゃん、
ま まだ赤ちゃんなのに。
そう、赤ちゃんの時に名前を未来って付けられたこの妹さんなんですが、なぜか未来から、
うん、
くんちゃんの年上の妹、
あ、不思議な設定
登場するわけなんですね、うん、でこの妹の登場、未来ちゃんと出会ったことによって、このくんちゃんはいろんな世界へ旅することになります、うん、それは時空を超えて未来へ行ったり過去へ行ったり、なんか お父さんに似た感じの若い青年が登場するなとか、でこの人は誰やねんやろう、でちょっと過去へ行ったり、うん、その声福山雅治さんがやってはるんです。
いや色っぽいね、うん、
ね、そうしていろんな人と触れ合う、まあ一つのファンタジーですので、はい、想像の世界かもしれないんですが、4歳のくんちゃんにとっては今まで見たことのない、例えば未来からやってきた未来ちゃんはおひなさんを早く直さないとお嫁に行くのが遅れるっていうのをなぜか知っていて、
うん、
あのおひなさんがもうひな祭りが終わったらすぐに片付けてよねってくんちゃんに言うわけだ
くんちゃんに言うのね、うん、
くんちゃんはそれを言われてやらなければと思うわけ、
お兄ちゃん、
お兄ちゃんだからお父さんに一生懸命それを伝えようとするけど、お父さんぽーっとしてはるからあんまり意味がよくわからない、うん、くんちゃんは何を言いたいのかわからない、
うんうん、
まあくんちゃんも別にね4歳だから そんなにしっかり話せるわけじゃない
です。そうですね、説得力あるわけじゃないですもんね。
そうだ、なんでくんちゃんがこんなにバタバタしてんのただこのくんちゃんは4歳にして初めて自分に今まで一心に向けられていた愛を奪われてしまった、
うん、
そのショックと立ち向かう姿がむちゃむちゃけなげで愛おしいんです、
うん、
でも寝る時にくんちゃんはこう指をほっぺたに置いてうつむきになって、で体丸めて寝るんですけど、
私も子供の時
そうだった。そうなんですかもうね、その様子見たら思わずスクリーンに手を差し伸べたくなるぐらいもう可愛いんですよ。
あ、ダンゴムシみたい。
そうそうそうそう、
あ、私もそうだった、くんちゃん会いに行かなきゃ。
だからやっぱり赤ちゃんとか子供さんと常に一緒にいる細田守監督なんだなって、こういう観察力はすごい。あるいはお父さんによく似た、うん、その福山雅治さんが声を担当されている青年はすっごいかっこいい男の人 でその様子を見てくんちゃんは補助輪なしで自転車に乗ることに挑戦するとか、
かっこいい、憧れて。
そうなんです。だからそういう風な時空を超えた命のループがこう描かれていく、
うん、
また今までの細田守監督とはちょっと違うテイストの作品になっていて、今回もまた世界中が注目している細田監督作品ですから、はい、
うん、
ぜひまずは日本から皆さんでご覧いただけたらいいと思います、
はい、うわー、見に行こう。予告編でお父さんが、うん、その子供って不思議だねってさっきまでできなかったことがこうふっとできているみたいなセリフが予告編で流れるのが私の中で印象深かったんですけど、
はい、
それはきっと実体験の中で感じられてることだから心に残るのかもしれないですね。
そうだと思います。多分ものすごい細かいところのシーンも実体験で味わった、あるいは自分が同じように思っていることをそこのまま映像にしてはるん違います。
ああ、私じゃあくんちゃんの気持ちでちょっと両親を思いながら見てみるのもいいかもしれないですね。いいですね。
未来ちゃんにはならないんですか。
くんちゃんでなんかその丸まって寝るっていうところですごくね思ってしまいましたけどちょっとぜひ映画館で、
はい、
はい、命のループを楽しみに見に行きたいと思います、未来の未来ですけれども、いつからの上映になりますですか。
7月20日の金曜日からですので、あさってですね。
本当ですね、はい、ぜひ皆さん映画館でお楽しみいただきたいと思います。山下達郎さんも楽しみ、
いいですよ、
はい、先読みシネマ情報、本日はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお願い、今週もぜひとお願いしまして、
ま、
ご紹介いただきました。未来の未来でした。森川さん、
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。